聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書は創世記の第一章の一節から八節までです。旧約聖書の1ページ創世記第一章一節以下。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。神は言われた、水の中に大空あれ。水と水を分けよ。神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第二の日である。以上です。新約聖書は、ヨハネによる福音書第14章1節から6節までです。新約聖書の196ページ。ヨハネによる福音書第14章1節以下。心を騒がせるな、神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。お祈りを捧げます。私たちの命の作り主、すべてのものを支配される神様、今日私たちは聖徒の日、昇天者記念礼拝を御前に捧げております。さまざまなところからこの会堂に集い、またあるものはインターネットを通してそれぞれの場所から今あなたに心を向けています。あなたが呼び集められた民は、人種や民族、言葉や国籍の違いによって隔てられることはありません。そして死の力でさえも、この民を分断することはできないのです。神様、色とりどりの糸から一つの美しい作品がなるように、あなたは私たちを織り上げて、キリストを頭とする一つの体としてくださいました。感謝いたします。私たちの先を歩んだ多くの信仰者がいただいた恵みを思い、これからまた生まれる者たちが受ける大いなる祝福を信じ、今ここで私たちが霊と誠とをもって礼拝することができますように。天で生徒たちがあなたを褒め歌う賛美に合わせ、地上にある私たちも力強くあなたを賛美することができますように。言い尽くせません。感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。数日前のことです。本当に2、3日前の話ですが、いつも私が赴いております高校の聖書の授業のことでした。中村先生、たまにはハッピーな話を話してよ。 こう生徒に言われました。まだチャイムが鳴っていない休み時間です。私はずっと今日皆さんとご一緒に読みました創世記、この創世記から命の大切さについて一年を通じて授業をしています。今は2学期を過ごしていますが、2学期は少し重いテーマです。10代の人が犯した、生徒たちと同じ年代の人が犯した殺人事件、しかも孫が祖父母を殺す、そういった事件について検証しながら授業しました。あるいはヘイトクライムについて、人間はどうして差別をしてしまうのでしょうか。またその日、その 2,3 日前に私が準備していった授業は安楽死についてでした。あるいは延命治療は必要なのだろうか、どうなのだろうか、生徒と一緒に考えようと準備していったのですが、授業が始まる前から、今日は明るい話をしてよ、聖書って幸せなことが書いてあるんでしょ、生徒にそう問われました。私は残念ながらその日生徒のリクエストに応えることはできませんでした。しかしその安楽死や延命治療についてのドキュメンタリー番組の動画を一緒に授業の中で見ている中で、私も身につまされながら、何か胸が締め付けられるような思いがしながら、この死というものを受容しなければ命の尊さはわからないのだ、闇を知らなければ光のありがたみを知ることはできないのだ、そのように思うに至りました。すぐに生徒たちにそれを言ったのですが、この先生何を言ってるんだろうかというような表情をされてしまいました。今日の聖書の言葉です。はじめに神は天地を創造された。はじめに神は天地を創造された。これが聖書の最初の言葉です。私たちが聖書を開くと、まずこの言葉から始まるのです。大変短い言葉です。しかし聖書は私たちに最初にこのように伝えるのです。はじめに神は天地を創造された。これは最も大切なことを私たちに宣言している言葉です。神がこの世界を、この宇宙を、天と地を、そしてこの世界のすべてのものをお作りになった、そのことを最初に聖書は告げるのです。天というのは、今私たちが見たり触ったりすることができない領域のことです。反対にこの地というのは、私たちが生きている、今置かれている現実のことです。またこの地というのは私たちの人生そのものだと言ってよいと思います。そこに私たちの人生の旅が例えられているのかもしれません。はじめに神は天地を創造された、この言葉をお一人お一人の心で読んでみていただきたいのです。きっと聖書を書いた人の心が伝わってくるはずだからです。人間は死んだらどこへ行くのでしょう。これと同じように、私たちが自問する一つのことは、なぜ私という存在はこの世界に生まれてきたのでしょう、という問いです。この創世記ではですね、それと同じように、なぜ世界があるのでしょうか、なぜ命が神によって作られたのでしょうか、次々と その疑問を解き明かすのではなくて、聖書の記者は最も大切なことをこの創世記の冒頭に記したのです。それが、はじめに神は天地を創造されたという宣言なのです。この創世記第一章を読んでいますと、一つの言葉にぶつかります。それは、神は言われたという言葉です。神は言われた。今日の箇所では3節と6節にそれが出てきます。実に1章だけで9回も神は言われたという言葉が出てくるのです。じゃあ神は何を言われたのか。それは、神がこの世界の一つ一つを生み出されるとき、言葉を用いておられるのです。神は一つ一つを言葉に表しながら、丁寧に一つ一つのものを生み出されていかれた。神が作られたものは、この世界になくてはならない、かけがえのない一つ一つのものでした。神は言葉にしながら、まるで子供たちを名前で呼びかけるかのようにして、創造の技を成し遂げられたのです。このように記されてあります。神は言われた。光あれ。こうして光があった。まずはじめに神が光あれと仰せになりました。なぜ最初に光の創造なのでしょうか。その前の節にヒントが隠されています。こう書かれています。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神が光あれと仰せになったとき、混沌とした地が、それは形も規則性も順序もない。まだこの時点では、神はこの天地がごちゃ混ぜになっている。それをご覧になって、分けられていない世界であったのです。そしてそこは闇で覆われていたのです。ここが実は大切なところでもあります。神が光を作られたのは闇の中に作られた。神は闇に向かって光あれと仰せになった。そうです。闇に覆われていて暗くては何もできないのです。闇というのは私たちが見つめることができない、動くこともできない、どうすることもできない世界、それが闇なのです。しかしここで神が言われる光とは、明かりとしての光。つまり太陽や月のことを言っているのではないのです。なぜなら、太陽や月はもっと後の4日目に創造されているからです。にもかかわらず神は光あれと言われました。それでは神が光あれと仰せになってできた光は、太陽でもない、月でもない、何のことだったのでしょうか。この創世記を記した、特にこの箇所を記した人々というのは、バビロン捕囚という事件といいますか、本当につらいこの歴史の中を歩んできたこのユダヤ人の祖先でありました。このバビロン捕囚に会っていた人々、ユダ王国のユダヤ人たちがバビロニア地方に捕虜として捕らえられて強制移住させられた事件。ユダヤ人たちはもうどこか大きな異国の自分たちの知らないところに連れて行かれて、そして捕虜として光も見ることができない、惨めで苦しい毎日を送っていました。悲しい毎日を送っていたのです。希望があれば少なくとも いつか自分たちは助かるんだ、いつか自分たちは故国に帰れるのだという希望があれば、なんとかなったかもしれません。しかし、この時のユダヤ人たちにはそのような光はありませんでした。全く来る日も来る日も、自分たちがどうなっていくかわからない。自分たちの国は潰されて、捕虜として拷問に遭う日々でした。周囲で異教の神々が崇拝されていく中で、何度もこの人たちは信仰を失いそうになりました。すでに神は、私たちのことをもう見捨てたのだと。私たちは神に見捨てられたんだ。そういうふうに思っていました。しかしその一方で、神はいつか私たちを救い出してくださるはずだ。そのようにも思い、祈りを持って信じ続けていたのでした。そして、人々はこのように思いました。私たちの神は光を作られた神様なんだ。そう告白するに至ったのです。そのユダヤ人の先祖たちが書いた創世記を今私たちは読んでいるのです。それは神が言われた光あれという言葉として記されたのです。先ほどの天地の地は私たちの人生が例えられているのかもしれませんとお話しました。混沌というごちゃ混ぜの場所、平坦ではない道を歩んでいく、それが私たちの人生です。そしてそれは深淵、底なしの深み、泥沼、死の象徴なのです。そして人間はいつも私たちの例外ではありません。いつもいつも私たちは不安と隣り合わせにいます。苦しみを味わいます。苦しみを味わわない人間などおりません。そんな私たちに神は、光あれと言われたのです。光は神様そのものです。いつも神が共にいてくださる印です。神は言葉を用いて、優しく作られたものに語りかけてくださいました。そして神様はお作りになったすべてのものを決して見捨てたりはされない。愛し続けておられるということが光という言葉に秘められているのです。今日の箇所にこのように書いてあります。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。神は光を良しとされました。良しというのは、何の日の打ちどころもない美しい様のことです。世界の創造の第一日目に、光が創造されたことは、なんと私たち人間にとって喜ばしく、なんと感謝なことでしょうか。けれども、いつも光は闇と背中合わせに存在しています。私たちは今光を指すところを歩いていると思っていたら、いつの間にか闇の中に置かれていた、そのようなこともあるのです。また長い闇のトンネルから抜け出すことができないでいる、そのようなこともあります。しかし神は私たち人間が光の中を歩んでほしいと願っておられます。ですから神は私たちを闇の中にそのままにして置かれるということはないのです。夜明けの来ない夜はありません。一日も明るい朝が来なかった日はありません。それと同じように神は私たちの人生にも光を灯してくださいます。皆さんお一人お一人の心に光を今灯してくださるのです。 この中にも今壁にぶち当たっていたり、この先どのように進もうか進めそうにもないと思っていらっしゃる方がいらっしゃることでしょう。しかし神は私たちを希望で満たすために、この世界の創造にあたってまず最初に光をお作りになったのです。ですから今私たちが闇の中にいたとしても、そのままで終わることはありません。必ず光の中を歩む日がまた来るのです。そして神は私たちにイエス・キリストという救い主を与えてくださいました。神は私たち一人一人を照らすために、シュエスという光をこの地上にお送りくださいました。ある時シュエスはこう言われました。私は世の光である。イエスがご自分を指して、私は世の光であると言われたのです。そしてイエスはこのように言葉を続けます。私に従う者は暗闇の中を歩まず命の光を持つ。また神の技は今も続いているのです。詩編の139編の11節に、闇の中でも主は私を見ておられる、夜も光が私を照らし出すと書かれてある通りです。今日も神はイエス・キリストを通して私たち一人一人、皆さん一人一人に光を灯し続けておられるのです。そして神の光は死という闇をも超えるのです。今日の説教の題名に掲げました神は直線を描かないというのは、長い間上智大学でお教えになっておられた時永正夫という神父が言った言葉です。時永神父は自分の学生たちに、神は直線を描かないんだ、いい時もあれば悪い時もあるんだということを常に話していたと言われています。そして今日のもう一つの箇所、ヨハネによる福音書にもありますように、イエスが、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、こう仰せになっておられます。私たちの人生は誰一人例外なく山あり谷ありです。曲線を描いて前へ進んだり、あるいは後ろに下がったり、上がったり下がったりして当然なのです。まっすぐに歩んでる人生などありません。神は直線を描かれないからです。神は直線を作りにならなかったと言ってもいいかもしれません。それは私たちはそのことに卑下するのではなく、不安を覚えるのではなく、安心していいのです。安心していいのです。それはなぜか、主イエスが私たちに与えられているからです。主イエスが先頭に立って私たちを導いてくださるからです。闇の中にいても、私たちが後ろ向きの中にいても、希望を持てなくても、どんな時でも主イエスが先頭に立ってくださるんです。私たちはその後をついていくだけでいいのです。すべてを主にお委ねして続いていくだけで良いのです。その時私たちは神の光のあるところにたどり着くのです。お祈りを捧げます。闇を光に変えてくださる神様、死から命へと向かわせてくださる神様、イエス様は、私の言葉を守るならその人は決して死を味わうことはないと言われました。今あなたからの言葉に支えられて祈ります。先に召された愛する人々があなたのもとで平安を受け取っていることを確信させてください。私たちの家族や 親しいものを天に送り、なお悲しみを感じている人が、あなたの約束とあなたの力に信頼することができますように、地上の歩みを続ける一人一人が、あなたのもとにある希望を見上げて生きることができますように。今年2021年度、この世からあなたのもとにお召しになった鈴木玲子さんを心に留めてください。また、この群れに生きた70名のものを顧みてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものが、その復活にも結ばれることができますように。キリストは死者を復活させるとき、私たちの惨めな体を主の栄光の体と同じ姿にしてくださいます。また私たちの亡くなった兄弟、身旨に従って生活をし、今この世を去ったすべての人をあなたの国に受け入れてください。私たちもいつかその国でいつまでもあなたと共に栄光に預かり、喜びに満たされますように。その時あなたは私たちの目から涙をすべて拭い去り、私たちは神であるあなたをありのままに見て、永遠にあなたに似るものとなり、終わりなくあなたを称えることができるのです。すでに眠りについた生徒たちを覚えて祈ります。神様、教会の歩みにおいて、先立ちが捧げられた信仰と祈りを思い、支えてくださったあなたの導きを感謝いたします。すでに眠りについた一人一人をあなたが天に招き、受け止めてくださったことを信じ、その信仰を受け継がれていくことができますように導いてください。生徒たちのご遺族のために祈ります。愛する者を天に送り、まだ悲しみが癒えない方々もおられます。あなたの慰めを与えてください。また私たちをあなたの福音と慰めを運ぶ器として用いてください。祈りを合わせ、御国を待ち望む一人一人となることができますように。今愛する者を失った世界のすべての人のために祈ります。悲しみのあるところに、世界の隅々まであなたの慰めが届きますように。そしてあなたによって嘆きから立ち上がることができますように。命の始め、命の終わり、アルファであり、オメガである、主イエスキリストの御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、賛美歌を歌いましょう。お座りになったままで、賛美歌の385番。385をご一緒に歌いましょう。
人のために燃やしつつ、悩みつまずくとき、この友は示す。
それでは祝祷いたします。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。あなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい。平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。先に召された生徒たちを導かれた主が今あなた方と共に道を進まれます。だから平和のうちに出かけなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。